Listen to my heart. Internet Radio, Okiraku Channel.
上昇塾足立でございます。
同じくピッカリでございます。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、先日日曜日はお疲れ様でした。
はい、ありがとうございました。皆様あの遠いとこから来られて
ね、盛況でよかったね。
はい、おかげさまでもね、皆さんのおかげで本当にいいセミナーになって。
そうだったね。
はい、ほんまにありがとうございました。
なんか桜がいるような
桜ね、
ようなすごい、このうわほんまに痛み取れましたっていうね、
あのセルフケアよう聞きましたね。
聞いてたね。で、あんたが自分で言ってたんか、桜ちゃいますせ言
う
て。
いや、もうほんまにそれぐらい言わなあかんぐらいの反応でしたからね。
そうやね、驚、なんか本当になんか物の見事にね、
3人出てきていただいて、3人ともがね、
出てきていただいて、体感した人も皆さんあっという間に痛み、はい、腰、首、
はい、
いろんなところがね。
そうですね、
うん、それで帰りがけにもいろいろやりながら帰った人がいて、すごくもう一瞬で亡くなったんでびっくりしましたとかね。
あとまたあのメールの方でもそういう方、うん、実際試してすぐ聞いたいうのはね。
だよね、あんだけ、ね、手を挙げた人が前に来て、みんながそのみんなの前でその体感できる機会ですから
打ち合わせなしですからね、
うん、まあこのなんていうかな、浄化ワークのこの使い方っていろいろあるよねってね。
もう浄化ワークの可能性ね、すごいですよね。
すごいね。
僕いろんなエネルギーワークやってたけど、
うん、
浄化ワークね、すごいパワフルですよ本当に。
ほんまやな、
ほんまに、
うん、なんか頭が良くなるとか記憶力が良くなるとかそんな風になれへんかね。
それはちょっと難しい。
ああ、そうですか。
はい、はい、
じゃあまあ本当にありがとうございました。楽しかったです。僕も久しぶりにいいハートロケット
なんか
やらせていただきました。
すごい綺麗な姿ってなんか褒められてましたね。
ねえ、
ええ、
なんか人前でやった僕実は初めてで。
ああ、そうなんですか。
多分そうちゃうかな。だよね、セミナーはみんな僕読む方やからね。
参加することないですよね。
そうなんですよ。それはあ、なんか新鮮でしたわ。
あ、よかったです、ありがとうございます。
は
い、
ほんでどうなんですか、のんき座、活動はこれから。あ、なんかのんき座今月は、はい、
今月はお休みで、
勉強会お休みでしたよね。
で、うん、来月の7月19日の土曜日、
はい、
これのまあ2時から2時から勉強会ですね。
はい。
で、4時半から懇親会という形で。
で、これも、募集を今日から開始という形で。
そうですね。
そうですね。
はい。
はい、わかりました。
それで、定員は12ですね。
12名ですね。
はい。
はい。
で、まあ、この前、セミナー来られなかった方ね。
うんうん。
また、セッションもやっておりますので。
マインドフリーセッションの方
ですね。マインドフリーセッションの方。
はい。
はい、そこでまたセルフケアもお伝えいたしますので。
あ、そうか。
はい、
じゃあスカイプでもこの間のセミナーで皆さんに伝えた、そういうセルフケアの方法も教えてくれるということですね。
はいはい、大丈夫です。
了解です。じゃあ、はい、マインドフリーセッションにも、はい、まあ興味がある方はお申し込みいただくと。
はい、お願いします。はい、
それと東京のミカさんからの、
はい、
このイベントなんですけども、
はい、
これも公共のバイオンゼンですね。
ね、一回行ってみたいですよ本当に。
ね、シンキングボール、宇宙の響きというタイトルで、
はい、
このお寺でね、
はいはい、
やられてるイベント第3回、
はい、
あれ一緒だな、これ7月19日の土曜日行ったら一緒。
あ、そうなんですか。
一緒やね。
あ、一緒ですね。あ、
はい、第3回ということで、はい、7月19日の土曜日2時半から、
はい、
降臨さんで、あ、渋谷区ですね、やられるってことなんですけども、
はい、
これがですね、実はその今までやったところエアコンがない部屋で、さすがに7月から厳しいと。
暑いですよね。
ということで、雲水さんがね、
はい、
寝泊まりされている部屋をお借りするということで、ちょっと狭なるということで定員がなんと7名。
7リーターも一瞬で埋まりますね。
そうですね、ちょっと夏場はこの小さい部屋で7名ぐらいでやるということなので、
はい、
これも本日から募集開始ということなんでリンク貼ってますので、
はい、
もう速攻で終わる受付終了かもしれませんのでお早めにですね、
はい、
お申し込みいただければなと思います。
はい、
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、本日は T さんからいただいたご質問です。それではお願いします。
はい、ピッカリさんのマインドフリーセミナーに参加してきました。とてもわかりやすく、心と体はつながってるな、体をおろそかにしてきたなと改めて気づくとともに、健康でない私は早速試してみようと思える内容でした。セミナー終了後、ピッカリさんとお話をした際に、 T さんは怒りがある、怒りは悲しみ、その原因は親との関係にあると言われました。私は両親からは愛情を受けて育ちました。常に味方であり、どんな私でも受け入れ応援してくれたんですね。他人への承認欲求はあるけれど、親に褒められたい、認められたいは全くありません。感情もガンガン出してるし、思ったことはズケズケ言ってしまうし、我慢もしない、できない人間なので、何を蓋してるのか分かりません。どうしたらいいでしょうか。はい、
はい、ありがとうございます。この関連浄化のね、
はい、
重要なポイントなんですけども、
はい、
それは自覚なんですね。よくあの目で目を見ることはできないっていうね、
はい、
話を何度かやっておりますけどもですね、これはどういうことかと言いますと、目は外の世界をずらっとこうね見渡すことができるじゃないですか。
はい、
でも自分自身を見ることはできないよね。
そうですね、
ね、自分の大きさはどうなのか、形はどうなのか、
はい、
色は何色なのか、
うんうん、
ね、自分のことは全く認識できない、
はい、
でね、自我もね、この目と同じようなもんなんですよ。
うんうん
うん、他人のことはあんな人だとかね、
うん、
ああいうやつなんだなんてね、いろいろ理解できるわけなんですけども、
はい、
自分のことはよくわかんない。
ね、何もか分かってませんもんね。
ね、
うん、
ですからいつも自我っていうのは自分を棚に上げてね、
はいはい、
相手を批判する。バカっていうやつがバカなんだよってね。
今日ね、子供の時やってましたね。
ね、我々やっておりましたけど、近くに今小学校あってね、
はい、
全く同じことやってますよ。
あ、何十年経ってもやってるんですね。
うん、通学路でね、うん、
はいはい、
うん、あのよく聞くんですけどもね、これってね、全くその通りなんですね。
うん、まあ真理ですね、本当に。
そうやね、
うん、
でバカっていうラベルは、
ど
こかのお店で売ってるわけじゃないじゃないですか。
はい、そうですね、
店行って買ってきたわけじゃない、
ね、
自分の中にね、
うん、
バカな自分っていうね、
はいはい、
観念があるんですね。
うんうん、
でそのラベルを相手に貼り付けて、
はい、
お前はバカだって言ってるわけですよ。
はい、そうですね、
だからね、めちゃくちゃシンプルな話なんですけども、
はい、
これってね、本当に理解してる大人ってね、 あんまりいないんですね。
ああ、なるほどね、
うん、相変わらず自分を棚に上げてね、
うんうん、
相手を批判したり否定したりね、
うん、
やってるわけなんですけども、
はい、
よく内観が大切だって言ってるわけなんですが、
はい、
これってね、自分の中にどんなものがあるのか、
うんうん、
それを自覚しない限り、
はい、
本質的には何にも変わんないからなんですね。
あ、そうですね、
ね、変わりたいと思うんであればですよ、
うんうん、
今現在の自分が何者なのか、
現状把握がないとはね、
変わりようがないでしょ。
そうですよね、
散髪屋行ってね、
はいはい、
ヘアスタイル変わりたいんだってね、うん、自分のヘアスタイル分かんなかったらさ、
そうですね、
どう変わりたいのか分かんないじゃないですか。
はいはい、
ね、ロングヘアで鬱陶しいから夏やし、もう丸坊主にしてくださいって言うと分かりますよ、
はいはい、
自分が今どんな髪型か分かんなくてね、
うんうん、
何をどう変えようというのだっていうね、
や、ほんまですよね。
うん、まあそういう話なんですけども、まあここからはまあ一般論なんでね。T さんに当てはまるかどうか、この質問いただいた。
はいはい。
ということはよくわかんない。
うんうん。
うん。ですからご自身で内観していただいて、
はい。
まあ自覚していただくことが必要なんですけども、
うん、うん。
まあ、一般的に親に甘やかされて生きてき、生まれてきたっていうか、この育ってきたね。
うん。
子供の、まあ多くはですね、
はい。
とってもわがままな大人になるわけですよ。
はい。
ね。
うん、うん。
別の言葉で表現すると、好戦的な人、
戦うのが好きな人、
そう、
うん、
ですから相手の課題に土足で、ね、
はい、
踏み込んでいってですよ、
も
う知らない間に嫌われていたりね、
はいはい、
あちらこちらでトラブルを起こす、
うん、
なぜ好戦的になるのかと言いますとですね、
はい、
まあこうすべきだとかね、
うん、
こうあるべきだとかね、
はい、
そういう観念があるのと、
うん、
この相手を思い通りにしようってする欲求が結構強いんですね。
ああ、はいはい。
うん、でもほら相手がどう感じるか、何を考え、どう反応するかなんてね、
うん、
どうやっても思い通りにならないでしょ。
でもコントロール不能ですよね。
ね、そもそも本人がね、
うん、
思考や感情をコントロール不能ですから。
はいはい。
第三者の我々がですよ。相手の反応を思い通りにしようとするようなことなんてできないわけですよ。
そうですよね、
うん、できないことを押し通そうとするから、
うん、
当然嫌われるし
そうですね、
トラブルになるじゃないですか。
はい。
という私もですね、実は典型的なこのタイプの人間でしてですね、
好戦的でした、
うん、だったんですねと言おうかな。
ああ、もう全く過去形ですね。
うん、僕も T さんと同じようにね、
うん、
この親から結構自由奔放に育てられたんですね。
はいはい。
常識やモラルっていうこのしつけだけは厳しかったんやけども、この生き方っていう面については、
はい、
なんか言われたっていう記憶はない。
ああ、そうなんですか。
そうなんですよ、まあ、例えば中学の時だったら勝手に宗教を脱会したりね
はいはい、
うん、もう進学先をどこにするかとか、仕事何するかとかね、
はい、
ああそうなんや、そうやったらそれをすればいいん違うんですかという感じでした。
おじとは逆でしたね。
うん、そうそうそう、うん、でね、特に親父はですね、
はい、
心配性でね、大人になってもですよ、
はい、
なんか困ったことないかとかね、
うんうん、
いつも援助したるぞっていう、こうよく電話かかっていてね。
あ、そうですか。
心配してくれたんですけども、
はい、
お25年もねこうやって会社をね、うん、なんとか維持できてるっていうのも、はい、実際のところはね、
うん、
親父さんの協力っていうのは大きかったんですね。
ああ、ありがたいですよね。
うん、そうなんですよ、
うん、
ですからまあ自由気ままな生き方を応援してくれた両親っていうのはね、
はいはい、
今も大いに感謝してるわけなんですけども、僕のようにね子供の頃からこう自由に育てられるとですね、
はい、
思い通りになるのが当たり前やっていうね、
うんうん、
うん、そんな感じになってくる。
はい、
学生時代はもう一人で住む家で一人住まいさせてもらえたし、好きなことやってましたしね、大学生時代っていうのは、
はい、
会社作ってもすぐに軌道に乗っちゃうしですよ、人生なんかちょろいなっていうね、
うんうん、
これね、ま、本当にね、あの時のよう覚えてね、あの時の自転車乗りながら
なんか言ってました、
梅田の東通り商店街自転車乗りながらちょろーとか思いながらね
人生ちょろですか、
うん、時のね思い出を思い出すんですけどねでね、最初の挫折っていうのは先日お話した通りこの共同経営の破綻だったんですね。
はいはい。
でもね、今考えると怒るべくして怒ってきた、
うんうん、
ね、それまでは大体何でも思い通りになってたわけなんで、もう協調性っていうのがなくてですね、
はいはい、
相手がねどんな何を考えてどう感じてるのかっていうのは、ね、よく分かんなかったんですね。
うんうん、
ですからもう典型的なワンマン社長、
はいはい、
そんなやつがですよ、
うん、
共同経営なんかできるわけがないんですよ
そもそも無理やったんですね。
そもそも無理、
うんうん、
本人分かってないけどねその時は。
あ、はいはい、
で共同経営どんどんなくなっちゃって、バブルもバーンと弾けちゃってね、
うんうん、
もう経営はどんどんどんどん坂に転がって落ちていくわけなんですけども、
はい、
借金がどんどん膨らんでいく。でもね、プライドが高いというか我が強いというか、
うん、
自分の意見をご利用ししてね、
はい、
まあ、取引先の人間とこう喧嘩したりですよ。
あ、そんな状態でもやるんですね。
やるんですね。できないんですよそういうやり方しかね、
はいはい、
こんなアホらしい仕事やってる、やってられっかいみたいなね、
うんうん、
サブ代返しやったりね、
はいはい、
うん、この んどん落ちていくしかないじゃないですか。
そうですね。
ね、で30を超えた時にね、あれもしかして俺ってダメな人間なんじゃないかなっていうね。
うんうん。
まあ実はうすうすずっと気づいてたんですよ。
はいはい。気づいたくないですよね。
そうそう、気づいてたんやけど決定的なもんがないから。
うんうん。
うん、ダメな自分を認めずにやってきたっていうところがね。
うんうん、
あ、本当のところなんじゃないかなと思うんですけどもですね、
はい、
まあ自営業者なんてあなたも自営業者だから、ね、ピカちゃん、
はい、
分かると思うんですけど、ほとんど人間関係の世界じゃないですか。
そうですよ ね、
ね、人間関係うまくいってればね、
うんうん、
少々あかん時でも
なんか、ね、
誰か助けてくれるよね。
そうですよね、
うん、でも僕の場合はね、
うん、
もうあの僕は間違ってないなんてね態度でやってたんで、このまあ仕事がなくなるのもね、当たり前じゃないかなと。
はいはい。
うまくいこうがおかしいよねと。
そうですよね、
うん、あれはバブルだったのかと、
うんうん、
結局うまいこと言ってたのはでまあ、 あのそれでも、本当に大学時代からの友達でね、
うん、
がもう見捨てずに沖縄に呼んでくれたっていうのが、はいはい、まあ、またうまく、うんうん、まあ、うまいこと乗っていくっていう話になっていくわけなんですけども、
はい、
まあ、そういう感じで30代の時に2度3度と大きな挫折感を味わってですね、
うん、
見て見ぬふりをしていた自己規定の観念が一気に吹き出してきた。
ああ、なるほど、
もう朝起きるのも嫌ですし、もう仕事するのももう嫌で嫌で仕方がない、
うんうん、
でね、そんな自分を正当化するためにですね、
はい、
心がパニック障害というね、を作り出してくれたわけなんですけども、
はい、
先日ほらピッカルちゃんも日曜日このマインドフリーセミナーで言ってたけど、ね、優しくしてほしいという目的で病気になるケースがあるんですよ、
はいはい、
っていうねお話もしてたけど、僕のようにね、仕事をしたくない、
うんうん、
誰とも会いたくないっていう情けない自分をね、正当化するために病気を作る場合もあるんですね。
はいはい、パニックになってくれたんですね。
そうそうそう。で、うんうん、仕事がうまくいかないのはね、
うん、
このパニック障害があるせいなんだ、
はいはい、
という言い訳をすることによってですよ、
うんうん、
なんとかこの心のバランスっていうのを保ってたんですね。
はい、
まあギリギリのところでね、だから人生いろいろある、
はい、
うん、全く同じ人生っていうのが存在しない以上ですね、
そうですね、
全てこのパターンにはまりますよっていうこともないわけなんですよ、
うん、そうですよね、
うん、いろんなパターンがあるんでね、
うんうんうん、
ともあれですよ、
はい、
親と子供っていう関係性っていうのはですね、
はい、ま
あ、ほとんどの人間にとって一番最初の人間関係であるからして、
そうです ね、
ね、その後の人間関係が人生にですね、
うん、
この多大なる影響を与えるっていうのはもう確かなことですよね。
影響は大ですね。
大ですよね。これはもうほとんどの人間はそう、
はい、
うん、でももしこの実の親には育てられたことないんですよっていう人はですね、まあ、実際に育ててくれた人になるわけですけども、
うんうん、
ね、先ほどピッカルちゃんうちと逆や言うとったけども、
はい、
ね、ピッカルさんのお父さんのようにダメ出しが多くてね、怒りのエネルギーで子供を抑えつける親もいれば
、
ね、T さんや僕のように、まあ、子供の個性をそのまま認めてくれるようなね、
うんうん、
親もいる、
はい、
まあ、いずれにしても大切なのは、どんな親に育てられたかとかそういうことではなくてですね、
うんうん、
今の自分がどんな人間なんだ、
そうですね、はい、
ね、過去をどう生きたかではなくてですね、
うんうん、
今はどう生きるのか、
はい、
ということですよね、
うんうん
うん、今この瞬間の人生を本当に過去が作っているのであれば、
はい、
何をどうやっても変えようがないですよね。
そうですね、無理ですね。
ね、うん、僕もね、もう本当にやってきたんですけども、
はい、
もう過去を言い訳に使ってる人って実に多いんですよ。
楽ですよね。
そうやね、
うん、
こんな親に育てられたから、
はい、
人生がうまくいかないとかね、
はい、
あの出来事さえなければ、こんなことにはならなかったとかね、
はい、
もし本当にそうであればですよ、
うんうん、
過去はすでに消え去っているわけで、
ね、
私はもう変わるつもりはありませんってね、
はい、
宇宙に向かって宣言してるようなもんじゃないですか
ほんまですね、
ね、
うんうん、
自我は何とかして自分は間違ってない、自分は被害者なんだっていうね、
はい、
ポジションをキープしたがるんですけども、
うんうん、
もうそんなことやってればね、いつまでたっても何にも変わんない。
もうすぐ終わりますよね、一生なんて。
そうなのよ、
ほんまに、
ね、本当に変わりたいんであればですよ、
うん、
過去とスパッと縁を切る、
はい、
その決心をまずすること、
はいはい、
ね、今この瞬間の自分は過去から全く自由だ、 だからどうにでもなるんだ。
はい。
で、こっからスタートですよね。
そうですね。ほんまにね、どうにでもなりますよね。
そうなんですよ。うん、
はい、はい、
さて、ご質問の中に T さんは怒りがある。
はい。
怒りは悲しみっていうことが書かれておりましたがですね。
はい。
まあ、これピッカちゃんの言葉だと思うんだけども。まあ、それは全くその通り。
はい。
もう少しね、わかりやすく説明すると、思い通りにしたい。
はい。
でもならない。
うん。
悲しい。
うん。
怒り。
はい。
なんですね。
うん。
ですから、まあ、怒りの根っこっていうのは、思い通りにしたいっていう強い欲求がある。
ありますね。
ね、なぜ思い通りにしたいのかと言いますと、
は
い、
うん。
もうこんなもん分かりやすい話で、もう快楽しかないんですよ。
あ、はいはい。
ね、先日お話した通り、我々快楽主義ですから、
うんうん。
ね、快楽なわけなんですけども、
はい。
快楽、快楽と一言で言いましてもですよ。
ええ。
いろいろある。
はい。
まずはこの安心、
うん、
安定安全の 3A ですよね。
3A ですか
ね。
はい。
もろ本能的なもんじゃないですか。
うんうん。
不安定不安定不安定じゃないわ、不安不安定
はいはい。
危険、
ええ、
不安と不安定と危険を好む動物、
まあないですね。
あったらすぐ絶望、
滅亡、もう滅亡
そうやね、もう一瞬で消えちゃってしまいそうなね。
もう種の保存はないですね。
ないよね。
はい。
うん、で、もう一つはですね、この承認の欲求なんですね。これは何度か繰り返してきましたけども、
はい。
自我っていうのは過去の記憶の集合体であって、
うん。
実体というものがない。
はい。
ですから、第三者から承認されることでですね、
うん、うん。
自分の存在価値とか、
はい。
存在意義を確認しようとする。
うんうん、
で、実際に承認の欲求が満たされるとどうなります？
嬉しいですよね。
ね、誰かにすごいですねって称賛されたりですよ、うん、その通りだよねなんて共感されたりね、実はあなたのことが大好きだったんですなんてね、
はいはい、
言われたもんなら、
うん、
もう快楽物質がもうドピドピ出てくるよね
ドーパミンですね。
ね、もう気持ちよくなることも、うん、受け合いでございますよね、これは。
はい、そうですね。
ね、恋愛なんかはもうその極みですよね。
はい。
とろけるって感じですけどもね。
うんうん。
でも逆にこの相手がですよ。自分の思い通りの反応ではない場合どうなるのか。
はい。
ね、無視されたり。
うん。
否定されたり。批判されたり嫌われたり。
うん。
どうです？
悲しくなる、落ち込みますよね。
もう悲しい、悲しいよね。
うん。
ね、それはもう悲しいしかないんですけど、思い通りにならないっていう悲しみがですね、やがてなぜ思い通りにならないんだっていう怒りや憎しみに変わることがありますよね。
ありますね。
うん、まあやがてというかもうすぐ変わるよね。
うんうん、
うん、常に怒っている人がいる。
はいはい。
まあ、以前の僕のようなね、タイプの人間なんですけども、もう俺は間違ってないってね、
うんうん、
こうあるべきだっていう観念が大きかったんですね。
はい。
うん、僕みたいにね、親からあまりこのダメ出しをされていないタイプ、
うんうん
うん、もありますしですよ、
うんうん、はい、
逆にピッカリちゃんみたいにね、
うん、
ダメ出しばっかりされてきた、
はい、
だから自分の正しさを証明することに執着しているっていう人もいるんですよ。
そうですね。
ね、
うん
うん、どちらにしましても自分と考えが違う人は間違ってる人、
はい、
っていうことになりますよね。
まあ、表面的には従ってる感じなんですけどね。
そうそうそう、ここ
内心はね、ちゃうんですよ。
そうやね、
うん、
だからあなたは静かなタイプね、
表面的にはね、
うん、そうそうそう
そう、そうです。
で、どうにかしてね、やっぱり相手に自分の正しさを認めさせようとする人が多い、
うん
うん、まあ私はそうだったんですけども、敵が多いですよね。だから、
ああ、そうですね、
ね、敵だら、自分で敵作ってるようなもんですけど、敵を作りながら歩いてるようなもんですからね。
なんか知らん間にね、孤立してるんですよね。
そうそうそう、で、当たり前ですけど、ずんずんね、相手の課題に介入すると人間のトラウ、人間関係のトラウマになっちゃったりするわけですよね。
はい。
大体破天荒な人ってこんな感じじゃないですか。
破天荒な人ね。
岡本太郎さんとかね。
うん、僕憧れましたけどね。
うん、そう。だから自分がこの世界の中心だって思っているので、
はい。
それが例えば岡本太郎さんみたいにね、
うんうん、
良い方向に進めばですよ。
うん。
大きなことを成し遂げるし、
はい。
逆行くと悲惨なことになる。
ほんまですね。
うん、まあどちらにしても周りが大変ですけどね。
ええ、
うん、まあ一般論はまあこの辺にしてですよ。
はい。
人間関係が作り出すこの悲しみとかね、
光
の世界から抜け出すためにはですね、
はい、
二人どうしたらいいのかっていう話になるわけなんですけども、
うん、
もう観念浄化っていうのはとことんシンプルなんですよ。
はいはい、
ややこしくない、
うん
ね、相手に感じるのは自分の一側面である、
はい、
この大原則をね、
例外なしですね、ほんまに
例外ない、そうです、
はい、
例外ないから大原則、
はい、
これをですね心底を踏み落とす、
うんうん、
も
う
これでおしまい、
はい
ね、過去の記憶を遡って、行く、まあこれ大事ですけども、
うん、
っていうかもう1秒前過去ですからね、
はいはい、
全て記憶の中の世界なんですけども
、
人生というドラマに出演してくれました、
はい、
人々を思い出してですね、
うんうん、
感じることをどんどん書き出していく、
はい、
父親母親、
うん、
兄弟友達、
はい、
先生仕事関係、
うんうん
ね、元彼元か彼女いっぱいいるわけなんですけどね、一人一人丁寧にやってみていただきたいなと思うんです、
うんうん
ね、心理学の世界でね、
はい、
親との関係が重要とされるのは、まあ、先ほど申しましたように、はい、自我が形成されるね、
うんうん、
そういう年少期からこの少年期というかな、
はいはい、
そのピカちゃん曰く10歳まででしたっけ、
まあその辺ですよね、
うん、
15歳ぐらいまでね、
それぐらいまでね、
はい、
3歳ぐらいからね、その時2歳からその10歳15歳ぐらいまでの時が一番この親がね、
うん、
やっぱり親っていうのは近くにいるわけですから、
そうですね、
大きな影響を与えていることが多いからなんですけども、
うんうん、
でもねそれはですよ、ネガティブなことだけだとは限らない、
はい、
でここ大事なんですけども、
うんうん、
ポジティブとネガティブっていうのは同じコインの表と裏の関係性じゃないですか、うん、
はい、
ですから親に対してネガティブな思いがない、例えば先ほどの T さん、
うん、はいはい、
ね、父は私を応援してくれた、
うんうん、
母は私を理解してくれたなんてね、うん、いうポジティブなことをねずらずら変えていけばいいんですよ、
あ、はいはい、
うん、もうネガティブないんならポジティブあるはずなんで、
うんうんうん、
どんどん変えていく、
はい、
するとそこからね、
うん、
私は理解されなければいけない、
うん、はい、
私は応援されなければいけないという脅迫感でも出てくるし、
うんうん、
私は理解されるべきなんだとかね、
はいはい、
私は応援されるべきだというような、
うん、
決めつけ、
うん、はい、
押し付けの観念も出てくるじゃないですか、
はいはい、そうですね、
で思い通りにならないと、
うん、
理解されないのは悲しい、
うん、
応援されないのは悲しいと怒り、うん、そういう感情がやってきてそれがやがて怒りになる、
うんうん、
でこの一連の流れっていうのを自分の中で自覚することができるじゃないですか、
はいはい、
うん、ですからどうしてもネガティブが出てこないんだったらポジティブを出せばいいわけです、
あ、なるほど、
うん、だからあんまりそこにこだわらないでも大丈夫、
はいはい、
うん、人生上昇軸ではいろんな、ね、内観テクニックを公開しておりますしですよ、うん、心理学でも実にさまざまなね、
うんうん、
アプローチの方法あるわけなんですけども、
はい、
重要なのはねテクニックやアプローチ方法ではなくてですよ、
うん、
本人が自分自身を自覚すること、
はい、
ね、これを今日繰り返し言ってるわけなんですけども、
うんうん、
内観する、そして浮かび上がってきた浄化リスト、
はい、
観念を浄化リストとして書くだけでもですね、もうすでに自覚効果っていうのはもうできてるんですね、
もう書いてる時点でね、
そうですから心が軽くなる、
はいはい、うんうん、そうですよね、
うん、さらにこの浄化ワークでね、
うんうん、
想念エネルギーを外に放出することで、
はい、
自分を縛り付けていた観念から解放されるってわけなんですけども、
はい、
うん、親だってね、
うん、
自分その親だって親からこの無条件で愛されたことがないっていう場合がほとんどですので、
うん、そうですね、
ね、その親に対して無条件で認めてくれっていう方がもう無理な話なんですよ
そうなんですよね、
だってそれが分かんないから、
うんうん
うん、ですからね外の世界にね、このどうしようもない自分を丸ごと認めてくれる人なんてね、もう実際はどこにもいない、
はい、
僕もいろいろ探してました、
あ、そうですか、
はい、でもいませんでした、うん、自分をね丸ごと受け入れることができるのは自分だけなんですね、結局のところ、
そうなんですね、
うん、もう自分しかいないんですね、
うん、
ですからマイルールを手放してね、
はい、
自己否定が消え去ると、もう自己否定がないんですから肯定してもらう必要がないんですよ、
そうですね、
うん、ですから第三者に認められたいっていう承認の欲求もなくなるんですね、
うんうん、
ですからこのあるがままの自分に安住することができれば、
はい、
もう相手を思い通りにしようとする動機がそもそもなくなっちゃう、
うんうん、
ね、良くもなければ悪くもない、
はいはい、
正しくもなければ間違ってもいない、
うん、
ね、自分がどうしようもないようにですよ、あの人もどうしようもないところで生きてるんだなっていう感覚がやってくるんですね、あ、
そ とね、もう感覚ですよね。
そうなんよ。
頭でやったらややこしいですね、これ。
そう、もうずっとあったものがもう実際なくなるのね。
うんうん。
うん。ですから苦しみの種がなくなれば、うん、
はい、
苦しみの花が咲くことはない。
うんうん。
もうシンプルでしょ。
そうですね。
うん。だから種を捨ててしまおうって言ってるわけなんですね。
うんうん。
うん。このどんよりとしたね、曇り空をですね、カラッとした青空に変えることができるのは自分だけです。
はい。
はい。ですからね、一つずつね、自己否定、まあいろんなアプローチの方法あります。あ、これいいなと思ったものを使っていただいてね、結局のところ自分を見つめて、
はい、
自分の中にどんなものがあるのかっていうのをね、
うん、
探し出して捨てていく、
はい
はい、それだけでね、どんどんどんどんね、曇り空がこう消えていってね、晴れ、ま、ガーンとスカッとね、晴れ上がった空が見えてくるんでね、
はい、
ぜひやってみていただきたいなと思います。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。